ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっとなんか読んでおりましたらね、日本のいろんなことが書いてありまして、それで、日本はすごいと。16世紀に1回、スペインとかそういうのが来てですね、日本を、狙ったと。で、これをやっぱり豊臣秀吉と徳川家康で追い払ったと。よくスペインの宣教師がですね、日本を撹乱し、日本を植民地にするための計画の一環として来てるということがよく分かったもんだと。もちろんそういう情報というかね、情報もあったんですけども、それにしても、アジアの多くの国がですね、キリスト教改宗ということに関係して、植民地になり、その後約300年ぐらい、殺されるわ、富はみんな取られるわっていう悲惨な300年を過ごしたんですね。それから言うと、確かに、ほとんどそれまで日本はですね、宗教というのを知らなかった。したがって、キリスト教もですね、最初は、織田信長なんかはですね、どちらかというと歓迎側だったわけですね。ところがやっぱりなんかおかしいと。おかしいって気がついた内容の一つはですね、奴隷として売買したりしてるたっていうことが分かってですね、やっぱり日本の文化、奴隷がいなかった日本の文化っていうのと相当違うと、いうようなことからやや気がついた節があるわけですね。それが16世紀。もちろんこの前の元寇っていうのもですね、元が襲ってきたやつですね。文英の駅、公安の駅なんですけども、これも大したもんであるんですよ。何か神風が吹いたからなんて嘘で、最初の時には、上陸もできなかったんですね。二度目はかなり長く、3ヶ月も上陸できずに海に閉じ込められてる間に台風にあったということですから、鎌倉武士の強さと、最近ようやくですね、私が元寇っていうのは神風ではないと、いうことを書いたのは今から30年ぐらい前なんですが、その頃はそういうことはほとんど出てなかったんです。むしろ出てなかったっていうか、ネットですら、そういう日本、の軍隊が強かったなんてことを書いてはいけないという制約がありましてね。19世紀には、アメリカ、フランス、イギリス、オランダがですね、ロシアも最初のうちはあったんです。日本を狙ってきたと。ほとんど日本しか、あとは大きな国っつったら、植民地になってない国ありませんでしたからね。来たわけですよ。長州を襲った四国艦隊との争いもなかなか大変でしたね。高杉晋作が、ものすごい力を、交渉力を発揮して、なんとか、弾いた。それから生麦事件つって、島津、久光が、東京の付近を大名行列で通ってる時に、イギリスの人が馬で横切った。無礼者ってことで切って殺してしまった。賠償金は、幕府は払いましたが、薩摩は払わなかった。そこで、イギリスの東洋艦隊、かつての世界一の艦隊が鹿児島湾に、薩摩湾に入って、それで市街地を砲撃し、捨てるところ、これは幸運もあったんですが、島津藩の大砲が、機関だったかな、イギリスの機関かなんかの命中してですね、かなり死んだと、いうようなこともあって、A 艦隊は言ってみれば逃げ帰ったわけですね。これについてはイギリスでもですね、いろいろ問題になって、大体市街地に大砲を撃つというのは、それ自身が犯罪なんですよ。戦いっていうのはですね、武装している軍隊と武装している軍隊が戦うべきものであって、鹿児島の市街を砲撃するなんていうのは殺人なんですね。これはイギリスでも当時はですね、非難されました。その後、1947年のナチスによるゲルニカ爆撃以来ですね、戦争と殺人の区別がつかなくなって、今では日本人もついてませんけどね。しかしよく明治時代、ペリーの裏柄絵法から始まってですね、各国の干渉をなんとか打ち払い、教育を充実させ、軍隊を増強し、イギリスがですね、薩摩との戦いを経て、これはやっぱりなかなかの民族だってことで、イギリスと薩摩が協定を結んで、イギリスの武器なんかいっぱい入ってきましてね。 それが、まあ、明治維新の時の、官軍の強さにもなったわけですが、やはり、イギリスはそういう点ではある程度目先が効くもんですから、いい国ではありません。イギリスはいい国ではありませんが、目先が効くもんですから、日英同盟も結びですね、まあ、日露戦争が勝った一つの理由にもなった。まあ、やはり、日本人全体の、まあ、力ですね。その間には高杉晋作でありですね、まあ、いろんな人が、やっぱりアメリカ人とかヨーロッパ人と会って、日本人の力っていうのを示したと。まあ、いうことは言えると思いますね。まあ、20世紀は何つたって大東亜戦争ですけども、この大東亜戦争もよく敗戦つってますが、これは敗戦ではありません。まあ、このブログでも何回でも言いましたように、アメリカが殺人を繰り返すので、日本人が虐殺されるのを我慢できずに、昭和天皇が、まあ、降伏って言いますか、ポツダム宣言を受諾してくれたと。まあ、昭和天皇がいなかったら、日本本土の戦争になってですね、大きな犠牲が出たと思うんで、いや、天皇陛下偉いと。で、全く開戦の時に一人反対されてた昭和天皇が、マッカーサーが占領してくるとマッカーサーのところに行って、すべての責任は私にあるから、私を罰してくれと。まあ、言って、マッカーサーがそれにびっくりして、いや、日本人というのは偉いもんだ。天皇陛下偉いんですけど、やっぱり日本人の全体の偉さが天皇陛下に出たというのが正しいでしょうね。三度の危機を出したんだ。まあ、いうこと、確か外国の方だ。そういえば。なんでこれを書こうと思ったのは、外国の方が即返すなんで、それで書きたくなったんです。それにしてもと思いましてね。日本の学校と NHK はひどいですね。この、こういうことを全部ですね、いかにして、日本人が日本を嫌いになるかっていうことに全力を注いでるのが教育界と文化人って言ってもいいんです。それから NHK なんですよね。もちろん、他の民放とか、まあ朝日新聞はもう言うまでもないんですが。いや、今度のジャニーのですね、事件については僕はね、今、ジャニーが悪いとか、それから悪いのは当たり前ですよ。あれ、レイプですからね。犯罪ですよ、はっきりしとした。つまり、ジャニー事務所自身が、反社ですよ。それで、反社であるってことを今日、三河健一の発言をこう見てましたらね。それはもう1970年代からはっきり分かってた。いや、隠れても何もなかった。そういう事実はもうはっきり事実として分かってた。それが大体40年ぐらい続いたんですよ。それなのに、それを知っていた NHK はじめとして、NHK 今度、なんか少年のなんか育成番組をやめるとかふざけんじゃないっすってんですよ。謝罪しろっすってんですよ、NHK は。国民に対して謝罪しろって言ってんですよ。だって犯罪人の組織であるところの、まあ、組員って言ったら失礼ですけどね。少年をですね、何かアイドルのように使ってたわけですよ。これね、僕もね、恥ずかしながら知らなかったもんですから、そういうタレントと随分お話をしたり一緒に出たり。いや、今はものすごく僕反省してるんですよ。いや、知ってたら出なかったなと。それは出ませんよ。まあ悪いけど、反社の団体っているんですよね。まあ昔はヤクザって言ってましたけど。その人たち一人一人はそれほど犯罪を起こしてない人もいるんですよ。だけども、暴力団に所属してる人だけで罰せられますから。ましてそれをテレビが出してね、スターみたいに持ち上げて、我々全部間違って反社所属の人を見て、そのコメントを聞いたり、発言聞いたりしてたんですよ。いや、なんだと言った、これ。これこそ文明の破壊じゃないですか。ね？だってそういう人、テレビとか新聞とか出しちゃいけないんですよ、もともと。それが社会の規律っていうもんなんですよ。いやね、僕はジャニー事件聞いてね、いろんな人のコメント聞いてるうちに、なんか的が外れてるなと思って、何が的外れてるのかと思ったら、本人たちが悪いの決まってんですよ。それは会社はなんか解散しないとかいうのはもう話にならないわけで、反社の法律を使って解散させたらいいじゃないですか。だって反社と全く同じだから、法律に違反することを堂々とやるってわけです。それも社会的に名声を博すって言うんですから。それを助けた人たちは、反社法助罪ですよ。その被害者は国民ですよ。テレビとか、新聞とか、それから、まあね、そういうコンサートとかに行って、何も知らずに、まあ歌は結構上手かったりするから、ね、態度も良かったりするから、 なんか応援してした人も、それは裏切られた感じでしょうね。犯罪人を応援してたんですから。僕もまあ、本当に恥ずかしいなと思ってるんですよ。そういう人たちと真面目に環境の話とか、人生の話とかしたことあるんですよ。テレビに出てですよ。今の副社長さんかなんかとも僕テレビで何回か出て、30分か1時間ぐらい話をしたことあるんですよ。いや、僕自身がね、もう非常に反省してるんですよ。いや、知ってればもちろん出なかったですよ。ねえ。まあ、ヤクザの方がもっといいですよ。そういう人と一緒にテレビに出ないかったら僕断りますよ。まあ、とにかくまあ、組織、人間は恨んでませんけど、組織を出てからお願いしますって言いますよ。それが人間の誠意っていうもんじゃないでしょうかね。しかしまあ、幸いなことに人間つながった素晴らしくて、現在、そういうアメリカ、ヨーロッパ的なこと、日本で言えば、NHK 朝日新聞みたいなところっていうのが追放されて、世界の潮流が変化しつつあります。この後そういうのをですね、何個か出そうと思って、今、いろいろ僕も勉強しているところですが。いや、こんなね、社会的なひどい事件っていうのはもうね、なくしてもらいたいし、今でも、これはジャニー個人、これはもう犯罪人ですから、全然ダメと。韓国入りですよ。それからメディア、これが悪い、もちろん悪い。だけど問題は、被害を受けたのは国民ですよ。この40年間、犯罪組織の人たちの話を聞き、歌を聞き、喜んでたんですから。それが僕は残念に思います。私の人生として非常に残念と思います。